大宮、各と聞こしめされけるより、御涙に沈ませおわします。先帝に遅れ参らせし、九樹の秋の始め、同じ野原の露とも消え、家をもいで、用も逃れたりせば、今かかる浮き耳をば、聞かざらましとぞ、御嘆きありける。父の音ど、こしらえ申させたまいけるは、世に従わざるをもて強人とす、と見えたり、すでに上命を下さる、司祭を申すところなし、ただ、速やかに参らせたもうべきなり、もし王子ご誕生ありて、君も国もと言われ、愚弄も外祖と大がるべき、随走にてもや候乱。これ、ひとえに愚弄を助けさせおわします、ご孝行の恩至りなるべし、と申させたまえども、お返事もなかりけり。大宮、その頃、何となき、御手習いのついでに、浮き節に沈みもやらで、川竹の、世に試しなき、直屋長さん。世には、いかにして漏れけるやらん。哀れに、優しき試しにぞ、人々申しあえりける。平家物語巻一、二代の奇跡です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、権力者平清盛に翻弄された調べ押しであった女性たちのエピソードをお送りしました。今回はその頃、帝の周辺で起こっていた、これもまた権力者に振り回される女性の運命を描いたエピソードの一つです。ちなみに前回、前々回と取り上げた義王の部分では、清盛は出家して入道と呼ばれていましたが、物語の時間軸は清盛の出家前まで少し遡る形となります。その頃、宮中周辺では院政を敷く後白河院と二条天皇の対立がありました。土馬院が亡くなった後、保元の乱や平治の乱が続きましたが、英略、王法の頃には、院側が天皇側のものを、天皇側が院側のものを罰し合うというようなことも起こりました。後白河院と二条天皇は親子でありながら、対立は収まらないままでいます。そんな時、二条天皇はとんでもないことを起こそうとします。亡くなったこの院の皇后であった藤原の田氏という女性を自分の妃として改めて受胎させようというのです。太后太后宮となってひっそりと暮らしていた藤原の田氏は、当時22、3だったとされます。天下第一の美人であり、当時18歳で色好みの二条天皇は、反対する公卿たちをも言い伏せて、ついにその藤原の田氏を自分の妃とする旨の宣旨を下してしまいます。本日取り上げる場面は、その宣旨を聞いた大宮、藤原の田氏の描写から始まります。それでは本文を見ていきます。大宮、各と聞こしめされけるより、御涙に沈ませおわします。こんな意味です。大宮はこのようになったと、お聞きになって以来、涙に暮れて沈んでいらっしゃる。さて、ここで言う大宮が藤原の田氏です。大宮は正確に言うと、太后太后宮。ここでは先々代の天皇の妃を指します。この場面における天皇は二条天皇。その前の天皇が今、院となっている後白河。藤原の田氏が妃となっていた近衛は、さらにその前の代になるわけです。近衛邸の亡くなった頃を思い出して、悲嘆に暮れる大宮の思いが述べられていきます。先帝に遅れ参らせし、九樹の秋の始め。こんな意味です。この絵邸に先立たれ申し上げた九樹の秋の始めに、同じ野原の露とも消え、帝と同じように野原の露のようにこの世から消え、家をもいで、用も逃れたりせば、もし出家をして俗世から逃れていたならば、今かかる浮き耳をば聞かざらましと御嘆きありける。こんな意味です。今になってこのように辛いことを聞かなかっただろうにと御嘆きになった。さて、ここで用いられている何々せば何々ましは、いわゆる半実仮想の構文で、実際とは反したことを仮想するときに用いられる表現です。あの時、潔くこの世との縁を切っていればよかった。そんな思いに駆られる大宮ですが、もはや後悔しても遅いようです。運命は大宮を容赦なく動かしていきます。続きを見ていきます。父の音どこしらえ申させたまいけるは、父大臣がいさめ申し上げなさったことには、さて、ここで登場する父大臣は、藤原の金吉、徳大寺金吉と呼ばれた人物です。そう、帝からの命令を受けて、嘆き戸惑う大宮を、父金吉はいさめ、このようなことを述べます。続きを見ていきます。世に従わざるをもて、強人とす、と見えたり、世に従わないものをもって強人とする、と言われている。すでに、上命を下さる。すでに、天皇はご命令を下さったのだ。司祭を申すにところなし。あれこれと申し上げる余地はない。ただ速やかに参らせたもうべきなり。ただ速やかに帝のもとに参りなさるべきである。そう。なんと、先立たれた帝をもって、二条天皇への受胎を受け入れられぬまま、悲嘆に暮れている娘に向かって、 父である大臣はすぐに帝の元へ参るように促します。一体これはどうしたことでしょうか。実はこれには父のこのような野心がありました。もし王子ご誕生ありて君も国もと言われ愚弄も外祖と大がるべき随走にてもや騒動乱、もしかしてこれは王子の誕生があってあなたが国の母と呼ばれ私も外祖父と人から仰がれることへの吉兆が現れているのでしょうか。そう、この父大臣金吉はこれによって自分が天皇の外祖父となることもあるのではという色気を持ち始めているわけです。こんな野心が芽生えてしまった父大臣金吉はとうとうこんなことまで言い出します。これひとえに愚弄を助けさせおわします、ご孝行の恩至りなるべしと申させたまえど、これはただただ老いた父をあなたがお助けになるという親孝行の極みであるでしょうと申し上げなさったが、お宮の反応です。お返事もなかりきり。お宮のお返事はなかった。そう、父の権力のため孝行のため一族の栄誉のために帝に受胎するように強く勧められた大宮ですが、やはり決心はできないようです。とはいえことが本人の意思とは関わりなく進んでいくことに抗う術はありません。大宮その頃何となき御手習いのついでに、大宮その頃何ということもなく手習いの際に、さて大宮の和歌です。浮き節に沈みもやられ川竹の世に試しなき直屋長さん。さてこの和歌に使われている習字技巧について説明していきます。浮きの部分は辛いという意味の浮きとぷかぷか浮く意味の浮くの書き言葉です。また川の部分は川竹という竹の種類の名前と流れる川の意味との掛け言葉です。このリバーの意味の川と浮き、沈み、流すという部分は縁語になっています。また竹という部分との縁語も用いられていて、節の部分は伏す意味の他に竹つながりで竹の節の意味が掛けられており、またよという言葉もまた竹の節の意味を掛けて用いられており竹の縁語となっています。さてこれらの技巧をすべて役に反映させるとかえって何が言いたいのか分かりづらくなってしまいますので、ここでは中心的な心情の部分を訳していきます。浮き節に沈みもやらで、この絵亭の死を辛く思いながらも伏せって沈んだ気持ちで居続けることも許されないで、川竹の世に試しなき直屋長さん、私は二代の帝に受胎して例のない浮き名を流すのだろうか。続きを見ていきます。世にはいかにして漏れけるやらん、この歌はどのようにして漏れたのだろうか。哀れに優しき試しにぞ人々申し合いりける、しみじみとけなげなものであるとして人々は申し合った。さてこの後大宮藤原の田氏は二条天皇に受胎し、世に例のない二代の妃となり、亡きこの得体を思いながらも二条天皇のもとで淡々と政務をこなす日々を送ります。ですがこの二条天皇は永満元年の春頃から病気になってしまいます。6月には2歳になったばかりの六条帝が代わって天皇となります。かつて鳥羽は5歳で、近衛は3歳で天皇となりましたが、この六条天皇の2歳での即位はそれを上回る先例のないものでした。ちなみにここで言う2歳は当時の数え方で言う2歳です。生まれた時が1歳、年が改まると2歳という考え方ですから、ほとんど生まれたばかりの赤ん坊が天皇となったと考えても問題ありません。この二条天皇の後を継いだ六条天皇は藤原の田氏の子ではなく、大蔵省の次官であった生野兼盛という者の娘が二条天皇との間に設けた第一皇子でした。父徳大寺金吉の願いは叶いませんでした。また上皇となった二条は上位後約一月後の7月27日に23歳で亡くなってしまいました。強く願った大宮の再びの時代も結局このような結果に終わってしまいました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。大宮各都聞こしめされけるより御涙に沈ませおわします。先帝に遅れ参らせし九十の秋の始め、同じ野原の露とも消え、家をもいで用も逃れたりせば、今かかる浮き耳をば聞かざらましとぞ御嘆きありける。父の音とこしらえ申させたまいけるは、世に従わざるをもて強人とすと見えたり、すでに上命を下さる司祭を申すにところなし、ただ速やかに参らせたもうべきなり、もし王子ご誕生ありて君も国もと言われ愚弄も外祖と大がるべき随走にてもや騒動乱、これひとえに愚弄を助けさせおわします、ご孝行の恩至りなるべしと申させたまえども、お返事もなかりけり。大宮 その頃、何となき御手習いのついでに、浮き節に沈みもやらで川竹の世に試しなき直屋長さん。世にはいかにして漏れけるやらん。哀れに優しき試しにぞ、人々申しあえりける。本日の授業はここまでになります。